こんばんは、チューチューボーイの土平どんぺいでございます。
おはようございます、ケンジです。
あーどうもありがとうございますね。今マスクと言っても、デストロイヤーがリングで被るマスクをいただきました。ありがとうございますこんなん何本あってもいいですからね。いやいやいや、目と鼻と口と全部穴開いてますからコロナには何にも、ね、対応できませんが、はい、ありがとうございますってことで4月14日の放送でございます。
ありがとうございます。
まあ、本来ならばですね、はい、皆様春を感じるようになりました、満開の桜も見ました、そして新学期が始まり新しい生活のスタートに意気揚々となるはずだったんでございますが、
そうなんですよね、ずっと待機がね、
もうほんとね、
自宅待機、
はい
自宅容量、
もうコロナ、うん、コロナコロナコロナって、
はい、えらいことですよね。
その京都もですね、はい、もうガラガラです、ほんまにガラガラ。
そうですよね、あのね、毎回こう僕車で来るので、はい、駐車場に困るのに、
そうですね、
スッと2階が、立中の2階がスッと止めた。
いいところ空いてましたよね。はい、
もうガラッガラっすよね。その面ではありがたいんですけど、まあ、ただね、これ本当に経済やばいですよね。
経済やばい。
ね、
もう今のこんな状況では済まないですよね。
まだね、やっぱ薬が開発されてないので、
はい、
患者っていうか感染者は増える一方やと思いますよね。
増える一方ですね。
ね、よくならないですもん。
よくならない
止まりもないんですよ、はい、増えるしかないです今ね。どうなるんですかね。
だからね、検査キットも、
はい、
日本はやっぱ少ないじゃないですか、
はい、
だから結局みんなキットしてほしいなと思って行っても、
はい、
いやもうちょっと様子見といてくださいって返されて、
はい、
結局それ持ってて、
はい、
家帰って、
はい、
外に出て、
はい、
電車乗って、
はい、
皆さんどうぞコロナですって広めてばっかりでね。
いやちょっとやばいっすよ、
ね、いや本当にみんながもう持ってるんやでと思っといた方がいいですねぐらいの勢いですから、うん、だからなんかこうまあ一番本当ね、ちょっと避けてほしいなと思うのは、
うん、
まあこれ東京も大阪もそして県さんの兵庫も、
はい、
ね、緊急対策地域になりましたが、
はい、
ただ外出てる人はいますね。まあ
そうね、
もう圧倒的に減ってますけど、
はい、ちょろちょろね、
うん、そしてまだねマスクをしてない人がいるという、
あれはねやっぱりこの一つのマナー、
うん、マナーですよね。
ね、自分は大丈夫やからしないじゃないんですよね、うんうん、その判断ができないからもしも持ってたら時のためのエチケットとしてね。
そうなんです、いや本当そうなんです。
外裸足で歩くやつおらへんのでね。その感覚の今マスク。
感覚ですね。
そうなんです
ね。
外に出るときにマスクって、はい、僕の友達がね、うん、この前この事態の時にまあちょっと仕事の加減で香港に行ったと。
はい、
で香港入るなりやっぱり2週間きっちり拘束されて検査して、
はい、
大丈夫やからどうぞと。
はい、
でまあ香港入ったホテル取って仕事のちょっと打ち合わせとかがあったから外に出るときに強制らしいですねマスクは。
あ、そうですか、
はい、もう外に出てる人間、うん、出るときにはマスクしてなかったら逆にもう本当に捕まるとか、
はい、
指導受けたり罰金やっていうような状態やから、
うん、
でなおかつどっか建物に入るときには全て体温チェックらしいんですよ。
体温チェック、
はい、 だから逆に安全やったと。で日本に帰ってきて、まあ、また PCR の検査も受けて大丈夫やってこう 東京にも、はい、東京の友達なんですけど、うん、戻った時に日本は甘いですポロッとやっぱりその声が出てました、
うんうん、
もう少しね緊張感をとそのマナー的なことを、ね、出さないとね。
あ、それ本当そうです。ね、さっきもちょっと言いかけましたが、
はい、
あの一番ね、危ないのが自分は大丈夫っていうね人が一番危険なんです。やっぱりね、決して慢心な気持ちにはならずね、やっぱりウイルスなんか俺の中にもしかしたら持ってるかもしれんな、ほんでなんか映らへんから大丈夫じゃなくて映してしまうかもっていう気持ちにならなあかんでってみんな思うんですよね。
なんか僕は大丈夫やと僕も思ってたんですよ、
はい、
ピロリ菌いましたからね。
あ、ピロリね、はい、去年散々ピロリの話でね、はい、しました、
はい、だから健康であっても、うん、そんなに症状がなかってもやっぱ持ってる場合って個人差があるのでね。
そうです、
はい、だから若い方で体力があればなおさらなんかちょっとだるいかなとか、うん、ね、タバコ吸うしなんか味わからへんわみたいな方も持ってやと思うんで、やっぱ外出の時はもう本当に靴履くように、
本当
マスク装着して出てもらいたいです
ね、は
い、
もう今やったらね、正直言います靴履かんでよろしい、マスクしてます、
はい、もう 靴このまま匂いでこう当てたこと
ない。いや本当にね、もうその辺のマナーとかね、はい、ご自身でねいろんなことを考えてください、
う
ん、
そうですね、
もう国やら県やら市やらがどうのこうのじゃなく、
うん、
自分で映らないのはどうしたらいいのかなっていうのが一番ですよ。
そうやね、
そして映さないの方法ね、
そう
や
ね、
やっぱりまあ前回も話しましたけど映らない、
はいはい、
あ、ごめんなさい、まあ、ちなみにね、はい、今日なんかドンペンもケンさんも声こもってるなと思ってるでしょうが、
はい、
実はマスクしながら放送しております。
そうなんですよね、僕が持ってても困りますし、はい、と思いながら、
そう、マスクしながらですよ、
はい、
こんなんね、ほんま喜ぶのね、ラジオ局でね、いやドンペン喋ったらよう唾飛ぶから、ね、はい、今日はマイク汚れんで済むわっていうね、はい、まあそんなようなぐらいなんですけど、
はい、
でも一応ねケンさんと向かい合ってるので、
はい、
はい、やっぱりもし何かあったらあかんなっていう気があるんでね、
はい、
一応してます、
まあないね、
やっぱりね、はい、だからねやっぱりそういうところもね、なんかこう理解していただいてですね、
はい、
まあ、でどうしてもこのね、まあおもろいことを安倍さんが言いました、
はい、
マスク2枚あげましょうと
一家にね、
はい、一家にですよ、
はい、
だからサザエさんとかやったらね、
はい、
そのもう全員
取り合いですよ、
全員でこう一枚長くして紐を長く伸ばして全員縦長に縦一列に並んでマスクをするというね、
はじめ人間ギャートルズのオカンが後ろに背を取った子供のようにやね、
いや、まあだからね、あれ2枚あげましょう、
はい、
その代わり私たち466億円かかるんですよっていうね、
はい、
そんなん言われてもねいやほんまにね、もうよく SNS で写真が上がってました、
はい、
マスク、
はい、
お札で1万円札でマスクを作って、
はい、
それに紐かけて、
はい、
これを2枚渡せと、
はい、
それやったらまだ納得する人がいると確かにそうですよ、あんな30万、
はい、
でも最初10万言うてたやつが、いや30万、いや20万、30万上がっていってね、
はい、
日本国安倍晋三でございます、今アメリカのトランプ大統領っていうね、
はい、
あの人が、
はい、
いやもうみんなにね配りますよって最初に言うでしょ、うん、結局当ててみてください、
はい、
ほぼ2割ぐらいの人しかもらえないっていうね、
うん、
まあ、これはね、別にもともとからしてお金もらえるなんて思ってません、
うん、
思ってませんけど、そしたら最初に言うなよと、やっぱり最初になんか大きいことばっかり言ってね、結局実行しないっていうのは一番男としても恥ずかしいし、日本のトップとしてはものすごく恥ずかしいことですよ。
まあ多分こうマイクをこうね持たされて、
はい、
やっぱりこうカメラ記者がいてて、
はい、
きちっとしたこと言わなと思う時に多分決まってないことまで今の気持ちとして安倍さんの私の権限でいくぞってこうね
言うんやろな、
123ドーってやった時にこう周りとか、
はい、
ね、そういうとから、
はい、
まあ、ちょっとそれは言い過ぎやぞと、
はい、
で改めてこう訂正しますって言えないので、まあこんだけになりましたと、
はい、訂正してね、あんなこと言いましたけどすいませんでしたなってほんまに言うてほしいんですよ、それぐらい腹割ってね、
うん、
付き合ってほしいのに、まあ正直そのまあ最近その麻生さんも出てきて自分の首相時代にね1万2000円をこう渡しましたと、 でもみんな喜ぶ人はいませんでしたって言っとったんですよ、笑いながら。いやいや、国民は全員喜んでたよ、ね、ほんまに。
そうやね、商品券とかね、はい、なんかそういう形で
全員喜んでたんです。
あの、正直思うんですけど、人に物をあげる、うん、いただく、
はい、
まあ金銭が一番喜ばれますよね、
はい、そうですね。
プレゼントで品物もらっても、はい、いやちょっと趣味じゃないなとか、はい、同じやつ持ってるわってなっても困るので、はい、僕もあの失礼なんですけど、はい、誕生日のお祝いとかやったら、うん、もうこれで何か好きなもん買ってねってお祝いとして、はい、あのこれプレゼントってこう渡すようにしてるんですけど、やっぱそれが一番その理にかなって、ね、もらいただいた方もそれでこれを買ったんやって思ったらそれでいいのかなと思うので、
うん、いやそれは本当そうです
ね。まあ、あの逆に言うとどんだけ大変かも分かんないですけど、うん、そのマスクを作るあのことを考えたら、はい、まあ1人1万円だとか、
いやもう
でそんな感覚でいいと思うんですよね。
ちょっとした現金でいいんですよ、
ね、であの、うん、やっぱこんだけマイナンバーマイナンバーって言ってたので、はい、ね、来る時に土井さんとも話したんですけど、はい、マイナンバー登録されてる、これ国民の義務ですよと、
うん、
散々言ったんであれば、うん、じゃあその義務を果たしてる国民である方にじゃあ1万円と、ね、はい、マイナンバーを持ってる方は登録あるので送りましょうと、はい、すれば多分マイナンバーをみんな登録しはるやろうし、で現金もいただけるし、
今の感じで例えばマイナンバーの話しますとね、
はい、
誰もが マイナンバーカードをあの持ってるわけでもなく、
そうです、
番号は届きましたよ、
はい、
市町村から、
はい、
でもそれをカードにしてる人って本当少ないんですね。
うん、
だから結局国としてはあれで管理をしたいので、
はい、
国民を、
はい、
本当はマイナンバーカードみんな持って、
はい、
広めたいんです、はい、だから先ほど健さんおっしゃったように、
うん、
マイナンバーカードをこう、うん、もうだあの持ってください、持った方はそれを、うん、あの行政の窓口に行ったら、うん、おいくら、
うん、
今回の件として出しますとか言ったら、うん、多分ね、あのほぼみんなマイナンバーカード出しますよ、
ね、
スーパーのポイントカードあんなにみんな一生懸命貯めるんですから、
ね、はい、絶対そうっすよそういう風にした方がね、
はい、
でまあ、今はこんな危機なので皆さんから集めた税金で、うん、国を助けるし運営していかなあかんので一旦これは吐き出しましょうと、
はい、
で皆さん手にしてなんとか乗り切ってくださいと、うん、でまた今後日本の経済を守らなあかんのでまたそれに関しては税金としていただきますよという、うん、全然ええと思うんですよ。
ええと思うのにけど
ね、後で出すか先出すかっていうのやったら、はい、っていう風なノリでね、先使ってるんやから後でも払おう、
本当に日本の上層部、うん、政治の上層部はね、うん、なんかやっぱり市民感覚はちょっとほど遠いんでしょうね。
うん、
もう実際30万、まあ、麻生さんの1万2000言ってても鼻で笑ってましたから、今回の例えば30万って言ってもあの人らはねそんな痛くもかゆくもないんですよ、うん、やっぱり本当に困ってる人もいっぱいいて、30万やったら1ヶ月間助かるとか思ってる人もいっぱいいるんでね、うん、ね、あだからね、やっぱり本当国民のね気持ちになって、もっともっとやっぱり行政は進めないと、うん、やっぱり日本の代表ですから、あやっぱりもう本当その辺ねお願いしますよ。もうあんまりね言ってしまうとね消されてしもたら困る。あのワイやいのやいの言ってる人結構静かになる時あるじゃないですか、はい、最近ね、はいはい、あれあの人の会で見えへんなとか。あれみんな多分ね後ろからねバッサー闇打ち黒取るんですよ絶対。
昔あのVシネでドンベさんがやったように
僕が修羅の群れでねやったみたいに、後ろから釜でねガーツーンってやって頭かち割るみたいな、あんなことされるんですよ。だからみんなね黙ってしまうんですよ、はい、だからすいません、僕ももうこれ以上言いません。弱いな。小市民なんで。まあまあその話題は置いときましてですね、うん、マスクがやっぱりね、その先ほども常識としてやってほしいと、
はい、
ただマスクは本当手に入らない、
うん、
これ本当にそうなんですよ、
うん、
でまあもちろんあの医療の方優先でっていうのも分かります、
はい、
だからまあその辺はどうのこうの言いませんけど、あの皆さんねマスクはあのまあ僕自分でね最近あの手作りマスクっていうのはね、
はい、
いろんな動画であの YouTube でも出てますし、
はい、
あのマスク自体は僕は困ってないんです実はね、
はい、
もともとからしてたくさん持ってたんで、
はい、
まだまだ余裕はあるなって思ってはいるんですけど、でもこれも尽きる日が来るやろうなと思うんで、
はいはい、
どうしたもんから手作りマスクを、洗える手作りマスクをとかっていろんな動画を見てね、いろいろ百均行ったりとかしてね、いろんなものを買ってね、これでこうしたらええな、ああしたらええなって、別に必要とせえへんのに、なんか毎日マスク作りにね、
はい、
最近精を出してたんですよ。
マスク職人
やね。ほんでね、
はい、
なんかなんでそんなんすんのって言えない人に言われたら、
はい、
いや、なんかおもろいやんって、なんかこんなんできたんやなとか、はい、 思えるのがしたいからっていうのでやってたんですけど、はい、でもねやりながら何日間か経って考えたのは、あちょっと待ってよって、こんなマスクをいろいろ作るよりも、うん、実際のまだ持ってるマスクをスポッと入れれるマスクカバーをね作った方がこれは絶対ええなと思ったんです。そのマスクカバーは取り外し、スッと入れるようにしてたらね、取り外し効きますから、マスクカバーは必ず毎日洗濯できる。で、薄い生地とか麻の生地だったら全然息苦しくない。まあそういうようなところからこれマスクカバー作ったらええわと思ったんですよ。
はいはい
はい、はい、そしたら自分の持ってるマスク全然減らないんですよね。
はい、
中に入れてるマスクは汚れないですから、
はい、
ただ耳にかけてる紐を利用するというようなイメージだったり、うんうん、でフィルターがしっかりついてるからっていうイメージだったりするんですけど、だからね、マスクどうしても足りないっていう方はね、まだ皿が1枚2枚あんねやったら、うん、それにカバーをね、上手につけてみてください。縫わんでも何せんでもいいです。切らんでもいいです。とにかくそのマスクの幅にねこう折っていって、最後はねクリップでもいいんですよ、止めるの。
止めるね、はいはいはいはい、
それで止めたらもう完全、ほんですぐ耳にかかるから、うん、もうそしたらねいろんなファッション楽しめますし、
もうそうやね、
はい、
ただ一つだけ注意せないから、ナイロン袋だけはしないようにしてくださいね。
あ、それやって一回やったんですね。はい、ほんならもうちょっと待って、苦しいやんけこれって思ったなんでいやね、そうそう、マスクカバーにナイロンは使わないっていうことと、
はいはい、
あとデストロイヤーのマスクでは、はい、感染には全然予防にはなりませんので。
タイガーマスクもね、
はい、あれも全部口も鼻も全部、はい、外向きですからはい、だからね本当にそういうようなことをね工夫していただいて、うんうん、これをね乗り切ってほしいなと思います。そしたらね毎朝早うから薬屋の前に並んでね、うん、今日は入りませんよって言われてガクッとするね人たくさんいるんですけど、
はい、
そういう労力も使わなくても済みます、
うん
ね、だからまあ、そういうような形でどうやったらコロナに対応できるかなっていうのと一緒で、マスクもどうやったらなんか自分風なマスクができるのかなとかね、
はい、
一回ちょっとファッションデザイナーになったつもりで、
はい、
最先端でね、皆さんね、はいはい、作ってみてください。それが本当にいい結果が生まれると思いますよ、はいね、はい、まあそれもね、あとねもう一つ健さん、今消毒液もね、
はい、
全然足りないというね、はい、僕も消毒液も元から、はい、全然こんな菌とか入る前、
はい、
もう前もうずっと昔からなんですけど、結構アルコールのシュッシュはもういつでも身につけて、
はい、
家でも結構ちゃんとあったんで、
はい、
まあ、今回こう少なくなってきたって言って困ることはなかったんですけど、
はい、
それでもまたハンカチと一緒でね、
はい、
マスクと一緒で、なんでこんなに毎日毎日いろいろ渡り歩いて探してんやろうと思ってたんですね、はい、探してんのも薬屋で消毒液ありますかの探し方じゃなく、いろんなネットで調べてこの薬剤、そしてこの精製水、そしてこれを足したら何割かずつで足したら消毒液ができるとかね、そういうことを調べて、
はい、
そんなばっかり作ったんですよ。また家にそんなたくさんあるんですけど、でただ一番本当に普段から使ってるアルコール液と同じやなって思うのが、
はい、
まあ、今世界で一番濃度の濃いアルコールのお酒っていうのが92度か3度のお酒があるんですね、
はいはいはい、
まあ、それはなかなか手に入らないんですけど、それより一つ88度っていうのがあるんですね、
うん、
それが手に入ったんで、
うん、
それと精製水と混ぜてね、ちょっとエタノールもちょっと入れてしたんですね、うん、そしたらほんまの売ってる消毒液と同じになりましたんでね、
うん、
はい、だからまあそれもね結構いろんな容器に作って置いてあるんですけど、なんかね結構そういうねちょっと楽しんでます、
うん、
こんなご時世ですけど、
そうね、はい、お家におるだけじゃなくてね、うん、そういうことができるとね、
ね、はい、そう、まあ、そういうようなことでもしてね、
はい、
まあ、それはお出かけすることは本当に危ないので皆さんには控えてほしいなと思うんですけど、
うん、
まあ、なんか一つね自分の身近なところで楽しみも見つけてですね、
はい、
過ごしてほしいなと思います、
はい、
ね、それはまた次回4月の末の放送の時にはいやもう普段通りになりましたねなんてことには絶対なりませんから、
そうですもんね、はい、まだまだ ね、
ね、その時までいろんなこう楽しみを見つけたいなと思ってはおります。
はい、
はい、いやもうね本当にこのコロナの影響でね悲しいお話もありました。志村けんさんがお亡くなりになったというね、 あの本当に我々世代はもうドリフを見て育った、その途中から志村さんが入団して志村さんも見て育ったっていうのでね、もう本当にこうまあ病院運ばれたっていう時は、いやこれはもう国挙げてね助けなあかん人やでと思ってました。それでもやっぱり助かれられなかったっていうのがねすごい残念なんですけどね。いやもうなんかねテレビでも志村さん特集をいろいろやってましたけど、
はい、
まあ正直ちょっとなんか見ててね懐かしさでねほろっとしましたね。はい、
もう、うん、日本国民すべての方が知ってる方じゃないかな
と、ね、いやほんまに
喜劇王ですよね。
喜劇王です、日本の、
はい、本当に素敵な方だったなと、はい、だから僕はなんかまだ僕の中でちっちゃい頃からの、
はい、
毎週土曜日になったらテレビにかぶりついて
「うん、
8時だよ!」っていうね、はい、あれがもう唯一明日が休みやしっていう、
そうなんです、そうなんです、
あの土曜日の楽しみやったので、はい、
それ
で大きくなった世代なんで、なんか簡単にね、うん、片付けられないので、
うん、
大切な大切な僕の宝物の心の思い出なんで、
はい、
なんかあまりこうよく見な、僕は映像見ないんですよ、はい、大事に置いときたいですね、
うん、
はい、
ね、本当にもうまあね、視聴率もすごいかったみたいです ね、
そ, うです
ね、それは日本国民みんな見ますよね。
いや僕よくね、
はい、
あの時の映像で、うん、停電になったやつとかあれ僕生で見てましたもんね、
はいはいはい
はい、火事で燃えたのもね、うん、セットが燃えたとか、
そうです、
だからああいうやっぱこうだんだん志村さん方々もそうなんですけど、うん、あんだけの予算をかけてのセットが組めなくなってきた、でそういうコントで、予算が出なくなったっていう現実から、うん、一時志村さんもテレビ業界をちょっとこう離れてね、
はいはい、
死んだ説が流れた時があったんですけど
あ
でまた一生懸命こう舞台が面白いからっていうことを取り組んどられたりとかね、はい、パン君とか、
そうです ね、
ああいうのも
動物園も良かったですしね、
はい、
本当にだから
残念でならないですね、
うん、まあね本当こうまあ残念です、
はい、
もうその一言につきます。はい、まあね、本当に4月のこの14日ってなりますと新学期が始まってね、
はい、
もう働く方も新しい勤務地で、
ね、
もう勢いよく本当になってるところなんですよ、
はい、
まあ、それがねこんな話題ばっかりっていうのがね本当悔しいなと思うんですけど、
はい、
まあただまあ今日4月14日、まあ、何の日かっていうね、まあ、ちょっと面白い日もあるのでね、
はい、
ちょっとだけ、まあお知らせしたいなと思うんですが、今日はね4月14日っていうのがオレンジデーっていうね、
オレンジデー、
はい、オレンジデーっていうのが、はい、まあこれは愛媛県のね、
はい、
オレンジ農家の方々が1994年に制定されたらしいんですけど、ただ面白い理由としては、
はい、
2月の14日バレンタインあるじゃないですか、はい、2月14日バレンタインで愛を告白、
はい、
そして3月14日ホワイトデーでその、はい、返礼をした後、
はい、
はい、
4月14日、はい、オレンジデー、
二人の愛情を確かなものとする日というね。
ピンクデーでもよかったね。あ、そっちの方がやらしいんですかね。
今日やる日。もうどじついな、夜のお話です。
はい、
いや、なんかオレンジを持って相手を訪問するというね。で、欧米ではなんかオレンジがやっぱ繁栄のシンボルなんですって。
あ、まあ暖かみもあるしね、はい。太陽って黄色じゃないですもんね。オレンジですもんね。
ね、
表現するときにね、
うん。だから。なんかオレンジは結婚と関係の深いものとされてるらしく、うん、だからなんかまあそういう日に関連したみたいです、まあ、
はい、
それに伴ってですね、
はい、
もうだいぶ歴史は浅いんです。1998年に佐賀市がね、はい、また制定したのが、
はい、
パートナーデーっていうね、
パートナー、
やっぱり2月14日と3月14日のさっきのね、
はい、
の1ヶ月後っていうことで、はい、パートナーデーやる日ですわね、
はい、
いやいやいや、ね、それで言うとね、はい、おもろいのが一個あって、
はい、
これ4月14日ブラックデーっていうのがね、
はい、
韓国でブラックデーって今日なんですって、
はい、
それ何かって言いますと、はい、これおもろいですよ。バレンタインそしてホワイトデー、
はい、
どちらでも何ももらえずに、はい、恋人ができなかった者同士が黒い服を着て集まって、
はい、何をしゃべるんですか。
で、はい、なんか茶山麺、 茶山麺っていう
向こうの麺、ね、
はい、麺にあの黒いあんかけをかけたやつですね、はいはい、とかコーヒーなど黒いものを飲食する日というね、
はい、あもう真っ黒になってから、ね、イカスミパスタでもいい
からねイカスミパスタいいですよねいやなんかこの両方もらえへんかった人がね、はい、集まるっていうのがおもろいな思って、黒い服を着て、
はい、
それ韓国のね
行事ブラックデ
イ、ブラックデイ
面白いな、
うん、で、あとまあまあ今日はみんながこれもみんなが知ってるかなって思う日で、
はい、
実はタイタニック号の日っていうね、1912年4月14日に氷山に激突したんですね、はい、で次の日の未明に沈没するという、ジャックジャックあの最後のね、
はい、十字架にテリウヌディオの、
はいはい、あれですよね、はい、まあみんなが見たというね、
はい、
映画館であれもうタイタニックの日です、今日はね、はい、4月14日でございます、はい、で恒例の、ゴロでゴロゴロのコーナーでございます、ゴロでゴロゴロのコーナーでございます、
パパンダ
4月14日のゴロの日、
はい、
良い年の日、
あ、
ね、4で良い、そして党で党、死、はい、で死、はい、良い年、
はい、
これはあの森下仁丹が制定されたらしいです、
はい、
あと椅子の日、
はい、
これもあの良い
1、4、はい、
で椅子、良い椅子、
はい、
これはあのオフィス家具販売のオフィスレッドが制定されたらしく民間ばっかりや、はい、ね、まあそういうような語呂の語呂でゴロゴロのコーナーでございましたが、
はい
まあね、満開の桜もちょっとねもうほぼ散りかけておるところでございます、はい、まあ、春といえば桜、そして今のちょうど4月6日から15日までの間がですね、春の全国交通安全運動でございます、これもね角角にね、警察官が立ってますし、
はいはい、
あのパトカーもうろうろしてますし、
はい
はい、携帯電話絶対ダメですよ、
はい
ね、はい、本当にね、
気をつけてください、
通りすがりでバッと見つけられて、はい、追ってきますからね、
はい、なんかね、
はい、だからまあこの日だけではなくですね、
はい、
はい、まあちょうど交通安全で気をつけないとなと思ってください、
そうですね、はい、ながら運転はしない、
そうですね、はい、
事故を起こしてももっと、
ね、今はながら運転とコロナに注意ということでね、
そうですね、はい、
本当にいやー、まあまあなんかねこう話題がね、うん、なんか本来ねなんか楽しい話題でねなんか喋れるような季節ではあるんですけど ね、 ね、
お花見もできませんしね、
はい、うん、いやー本当にまあね、こうまあそう言うてもラジオはこのラジオね聞いてくださってる方からねやっぱり、はい、すごい元気もらえますとかいうお声も聞くんですね、
まあ、ありがたいです、
だからやっぱり余計にねテンション上げて、
はい、
リングに上がらなあかんなと思ってる、
そうですよ、
なので ね、はい、デストロイヤーのマスクをもらったんですけど、はい、
は
い、
なるほど、
ね、こんな何ぼあっても言えないよね、はいはい、ね、まあそんな言いながらもうねエンディングテーマが流れてきましたけど、
はい、
けコロナですドコロナですっていう、ケンジです、ドンペイです、コロナですっていうね、
はい、トリオやね、
トリオで撮りましたいやほんまにねこんなアホなこと言うておりますが、はい、皆さん十分に気をつけていただいてですね、はい、はい、本当に慢心にならず自分は大丈夫っていうのも危ないですよ、
そうです ね、
はい、また次回はね、4月の28日になりますね、はい、はい、また皆さんそれまで元気で次回またお会いしましょう、
さよなら。